このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
今日は山口さんの偽物がいる。声がなんか声が違うよ。
そう、あ、ちょっとか、全然おかしいな、声変わりかな。いや、今頃
大人になったんだね。
ね、
さらにさらに。
いや、ちょっと風邪かなと思って心配。もうコロナは心配なと思ったのに。
ね、ちょっと鼻声？
じゃなくてね、朝起きたらちょっと喉が痛い。まあ、昼間は特に何もないんだけど。まあちょっと人に近づかない方がいいかなぐらいの。
皆さんちょっと離れてください、離れてください。
危ないっすよ。
はい、離れてくださいね。
ワクチン2回打った後の風邪は何なんだろう。
はい、ちょっと今日は山口さんのダミーみたいな人がお話ししてますよ。という感じで、
オリンピック終わって何してました？
オリンピック終わってね、高校野球もやってへんしね、雨ばっかりだし ね。
もう日本中大雨でしたよね。
本当にね、まだどうなんかな、
ただなんかこのあと1週間雨が続いた、その後は夏が帰ってくるとかいう予報でしたよ。
それが最後の夏でしょうね。
なんか梅雨明けみたいな感じになるみたいですよ。
そろそろね、
嘘って、今年梅雨明け2回やるのみたいな感じですね。
本当に長い雨だったもんね。もうこれが開けたらね、もう夏服も鮮やかな色はやめて、ちょっと秋っぽい色のね、服に着替えなくちゃいけんという ね、季節になってきましたね。
今週は何しますかね。
今週はっていうか、
今回は
メダカちゃんたちは綺麗になったんですか？
なりましたよ。これちょっとあのブレイクタイムの時にちょっと話そうかなと思ってたけど、雨の中でね、ひたすら家の中で工作教室やってまして、収納衣装ケースみたいなやつの中にパイプをいろいろ張り巡らして、中に、鉢底石というあの軽石みたいな石を敷いて、出来上がりまして、日曜日に設置してきました。
先週言ってたのがようやく出来上がって設置してきたというね。
まあまあ水初めて流したら綺麗な水が出てくるはずのところからは一滴も出てこずに、1段目と2段目のあのつなぎ目の蓋の脇からジャージャー水が出てまいりました。難しいです。
その汚れた水を吸い込んで雨水で池が綺麗になったとか。日曜日結構降ってたでしょ。
いえいえ、雨が止んだ後で。
あ、そうなんですね。雨の中はしてなかったんですね。
でも1時間ほど運転しただけでもね、もうかなり息が透き通ってきましてね、水が。
ひょうたんの形のね、ちゃんとあのくびれたところに橋を渡してあるというね。
ちっちゃな琵琶湖ね。
はい。
本当にもう、まあまあ、よかったです。ちゃんと動きまして。
はい、よかったという山口さんでした。
2、3日経ってますから、はい、そろそろあの目詰まりして止まってるんじゃないかなと思
っ
ています。
それずっとつけっぱなしじゃないといけないの？
いや、構わないですけど、ずっとつけっぱなしでやるつもりで作ったんです。だから流量をぐーっと絞ってね、ちょろちょろちょろちょろぐらいでずっとつけっぱなしにしようかなと思ったんですけど、吸い込むところでね、何せもともと池が汚れてますから、すぐあのポンプの周りのメッシュのところに、
もう
がへばりつくんじゃないかなとちょっと恐れております。メダカ大丈夫、メダカはすぐ素早い。で、今日ゲストどなたでしたっけ？
はい、今日のゲストはね、あの医療関係の方にね来ていただきましたよ。やっぱりね、コロナもなかなかね 落ち着かないということで、うん、改めてね大切なお話をしていただこうかなと思っています。はいはいはい、
看護師の方ですね。
そうです。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、では今日のゲストは石川県から八幡メディカルセンターの看護師さん橋本信子さんに来ていただきました。パチパチパチパチパチパチ、
はいはい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、看護師さんですなんだけれども、結構ね資格リハ協会とかね、あの私たち日本ライトハウス店にも来ていただいて、このコロナ禍のねあの手の洗い方とかの、うん、お話をしていただいたりとかね、今は大切なフレイルについてもねちょっとお話をされているので、今日はねちょっとしっかりお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとその前にフレイユのクエスチョンマークが頭の中、は
い、フレイル、
フレイルで
いる、
フレイルだ、
ルなんです。
そうか、もうそもそもそこから私も、
はい、フレイルってなんだろうと思ってる方ねたくさんいらっしゃると思うので、それをちょっと結構最近ね注目なんですよね。
そうなんです、最近注目で、うん、あのどんどんそのメタボは聞いたことがあるんだけど、うん、フレイルは聞いたことがないっていう人がすごく多いと思うんですけども、うん、フレイルは健康の状態と介護がいる状態の間を言います。間、うんうん、まだ介護はいらないんだけど健康よりはちょっと筋力が落ちてきている。で、うん、フレイルの状態からは努力をすると健康に戻れる。でフレイルのまま、うんすると介護がいる状態になっていく、
うん、これ今注目されてるのはね、このコロナ禍で結構そういう心配な人が増えてきちゃってるんですか？
そうなんです、あのコロナ禍で、うん、あの外出の機会が減ってきている、うん、あるいはサークル活動だったり習い事だったり、いつも決まって行ってた週に1回アポに行ってるとかっていうのも全部その利用が中止になったりとか、イベントが中止になったりとかで、あの活動も低下しているし、外出する機会もあの以前よりはうんと少なくなっている。で通院すらしているっていうことがあるので、あの感染予防のために出かけないようにしよう、外に出ないようにしようっていうことで、そういう行動がいいことだけじゃなくて、感染予防の行動から活動がそれが低下している、外出減少につながる、それが筋力低下につながっていくっていうので、健康で自立している状態と要介護状態の間の方のフレイルっていうものが起きてきているかもしれないですよっていうので、よく、
うんうんうんうん、
最近ね、私この前人間ドック行った時に張り紙がありましたよ。メタボが心配と思ってるけども、あなた活性が落ちてませんかって書いてあって、
うんうん、それ
なんかもうデータで出ていて、そのメタボを予防しても介護を受ける人が減らなかったんですよ。
うん、
でメタボの人が要介護状態になるわけじゃなくって、やっぱりフレイルの人が介護に移行していくっていうのが、うん、もうデータで出てきてるから、日本はこれ以上介護を受ける人を増やしても支えきれないから、うん、あのみんなが自立して暮らしていけるようにっていうので、あの、うん、フレイル予防っていうのがすごくもう国が力を入れて啓発してきてるんですが、この情報がなかなか、
ね、うん、そうですよね。でこの時期にね、きっと、ああそういえば私もそういえば外出の機会減っちゃったわ、運動量がもうかなり減ってるよねとかって、うんうんと思ってる方がすごくたくさんいてると思うんですけども、なんか予防で提案とかされてるんですか？うん、こういうふうにしたらいいよとか。
簡単なものから言えば、うん、あのやっぱりラジオ体操とか、
うん、
毎日ラジオ体操をする、あるいはラジオ体操の中でも、うん、ラジオ体操第一よりは第二の方が筋力たくさん使うんですよ。
あ、ピョンピョンしたりね。
そうそうそう、うん、ハードなんですよね。だからあの安全な場所で転倒しないような安全な場所で、うん、あのラジオ体操の第二を1日2回やるとか、
あれあのラジオ体操って私たちね子供の頃からやってるから結構なめてかかってるけど、真剣にやったらきついですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、だから新しいものをやるぐらいだったらばラジオ体操第二をやってもいいし、椅子に捕まって椅子の後ろに立ってかかとを上げ下げするようなことを毎日繰り返しやってもいいし、
うんうん、
要は筋力をつけなきゃダメよってことなんですね。
そうそうそう、で 栄養もとってしっかりタンパクをとって動いて、うん、で人と喋るとか、うんうん、電話でも会えなくても電話で話すとか、
うん、活発にも大事なんだね。
でも大事です、う
ん、なんかマスクすると顔の筋肉すら動かさないって聞きましたよ。
ね、喋らないと唾液も出なくなるし、ってなると食べることがって
くる、喋るのも大事。どんなことがつながってる
の、ね、つながるんです、つながるんです、
コロナ怖いね、うん、
そうでね、今また第何波になるんだろうねっていうぐらい、
こ
う
ちょっと第5波じゃないですか、
うん、石川の方はどうなんですか。
石川もずっと多いですよ、観光地だなと。この北陸三県でも、ね、もう福井と富山と比にならないぐらい、いつも石川だけダントツ多いです。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ、うん、ね、うん、知事が最初の頃はね、観光に来てちょうだいとか言ってましたもんね。
言って
そしたら適面でしたもんね。
適面です、適面です。
ゴールデンウィークの頃が危なかった。
そうすぐいろんなところが利用できなくなるし、
うんうんうん、でそんな中、本当に基本的な基本的な基本的に大事なことでね、うんうん、手洗いのことなんかもすごく推奨されていて、はい、よくね、いろんな動画で正しい手洗いの仕方なんかを YouTube で上げてる方すごくたくさんいるんだけど、うんうん、視覚障害者の人ってそれって結構わかんないんですよね、どういう動きになってるのかね。
そうですね、
そうなんですね、うん、ウォッシュウォッシュウォッシュとかね、ゴシゴシゴシとか言ってても、どこをどうやってんのか分かんないよっていうことで、橋本さんが考えられたのよね。これ
なんです、どこに行っても張り紙が貼ってあるけども、
うん、
本当にこんなに掲示されてるけど見えにくい人には届いてないんじゃないのっていうのがあって、
そう結構ね、私たちも初めの頃ね、いい動画探したんだけど、言葉でね、どこを洗えって言ってるのがね、本当なくってと思って、
ね、
そうなんですね。っていうのでね、これはわかるやろうっていうのをね、考えてくださった手洗い歌っていうのをね、ちょっと今から披露していただこうと思いますよ。そう、
はい、
覚え
るの簡単だよね。箇条書きを覚えるよりは、歌を口ずさんで2回繰り返すと、うん、多分覚えます。
あ、はい。
そうですか。
こうリズムがないとね、なかなかね、覚えられないしね。
そうなんです、そうなんです。うんうん、
で、わかりやすい曲で、歌詞をつけてくださいました。っていうので、じゃあ今からやってみようと思います。皆さん手の手お手を拝借いたしますよ。
まず1回目その歌に合わせて動作してみようかな。
じゃあ、はい、じゃあスタートしましょうかね。
手のひら、
手の
ここを、爪の間、指の股、親指ぐるり、手首もぐるり、指先よく洗おう、爪の周りも忘れずに、で行きます。
聞きましたか。
聞いたらできた、
聞いたらできた、全部これで網羅してるわけですよね。
口ずさみながら水筒の前行った時に、手のひらって言いながら、
じゃあもう一回復習してみましょうかね、
うん、そうなんです、復習してみてください。
はい、はい、もう一回行こうかな。みんないいですか。
もう一回行くよ、
うん、
手のひら、手の甲、爪の間、指の股、親指
ぐるり、
首もぐるり、指先よく洗う、爪の周りも忘れずに、
爪の周りも忘れずにですよ。
そうなんです。これがもともとその日本で災害がたくさん起こってて、避難場所とかに見にくい方が行った時とかに、うん、やっぱり他の人よりもインフルエンザだったりノロウイルスだったりをもらうことが多いっていうのもあって、う
ん、あ、実際にあったんですね。だってこれって コロナが始まる前に考えてはったんですもんね、この歌って。
そうそうそう、2018年に
過去
の時代が起きてて、その避難所生活を余儀なくされた時に、やっぱり感染をたださえ見えにくいところで物に触る、配給されるものがパンとかおにぎりとか手で食べるものが多かったりしたんですよね、でその時に触るってなる時に、あの手洗いがきちっとできてないと感染症をもら
う
のがあって、それを正しい手洗い予防しないと、ああいう避難所行った時の集団感染をもらってしまって、あの見えにくい人が慣れない場所でお手洗い行くの大変じゃないですか、
伝っていったりとか ね、
とこで、で毎回区画がこう変えられて、トイレの場所が変えられたりとか、トイレ換気がしても変わるし、その知らない場所でトイレに行く回数が増えるの絶対嫌だなって思ったのが本当は始まりなのね。
そうですか。
それのための感染予防をやろうと思って、広めたいなと思ってそれを作って、そしたらその後でこういうなんかあたかもコロナ禍のためにやってるようなふうに思われがちなんだけど、本当は違って災害時に
もともとあったんですよね。
災害時もしそうなった時に集団感染をもらわないようにと思って啓発をしたいなと思って始めたのがきっかけなんです、本当は。
はい、この動画は何用ですか？
これは視覚リハビリテーション協会の岡山大会のプレ企画用に作ったんですけども、これはコロナ禍に向けて、あの感染予防という観点で看護師として何かあの動画を作成してもらえないかということで作りました。
フレイルとセットでね。
そうなんです。フレイルは自分で、感染予防だけだったらちょっともうこのぐらい長期化してたら感染予防だけではちょっと追いつかないから、
追いつかない、追いつかない、絶対そうでしょうね。
もともと健康増進の情報が視覚障害者少ないじゃないですか、
なかなかそれでね、自分で思ってもね、なかなかできないっていうこともあるし、普通だったらね、じゃあ散歩に行ってこうとかって思うんやろうけど、それもね、なかなか難しかったりするので、
なるほど。
で感染予防ができてね、筋力がなくなってたら嫌だなと思って、
でインターネットされる方は、あの岡山の、視覚リハビリテーション協会の岡山大会のホームページでご覧いただけるんですか？
はい、視覚リハスペース岡山大会エンターってやると、多分ホームページ飛ぶんですけど、もし音声ユーザーの方で、あの iPhone とか iPad でボイスオーバーで聞いてる方だったら、その中から、あの本当に私の動画の再生いくまでに、あの右に70回スワイプしてもらわないと。
もっとなんか近道ありますか？
ないんですよね。
近道ないのか。
公開動画に行ってから、なおかつ79回右にスワイプしてもらうと届きます。
じゃあ今日はあのゲストで来てもらってよかったな。これね、何回も何回もあの再放送あるのでね、毎日聞きながら、この
なんか、ね、自分でボイスオーバーでやったけど行くの大変でした。
79回は遠いな。
遠い、再生ボタンまで79回
カウントしきれない、
そしたらね、そこの岡山の、視覚リハのページからは結構遠いっていうことでね、また他の聞きやすいところもね、いいなと思いますね。では最後に、あなたはフレイルになってますか、なってないですかっていうチェック項目ですね。はい、お願いします。
はい、せっかくなんで、そのあなたは大丈夫ですか、フレイルチェックいきますね。
はい、
まずフレイルになってないか質問を今から5つしますね。はい、でそれに該当するかどうかで1点ずつ足したり引いたりしていきますよ。1、体重が半年間で 2,3 キロ減りましたか？はいで1点。2、はい、以前より歩く速さが遅くなりましたか？はいで1点。3、運動を週に1回以上していますか？いいえで1点。4、半年前に比べて硬いものが食べにくくなりましたか？はいで1点。5、わけもなく疲れる感じがしますか？はいで1点。結果は0点の方は大丈夫、1、2点の方はフレイル手前です。
お、
3点から5点の方はもうフレイルかもしれません。
やばい、
ことになるので。どうですか？
そうですか、3点でした。
なってるじゃないですか。
フレイルだ。
そうそう、これよく65歳以上の人とか対象にやってるけど、全然早く始めても自分で当てはまると思ったら少しでも早くから、
うん、
取り組んでいった方がいいので、うん、みんな中でね、うん、自宅で住みたいじゃないですか、住み慣れた、うん、
ピンピンコロリですね、
うん、
そうですそうです、
はい、
そうですね、
はい、これをうまく入れてもらった方が情報としてはフレルがもうちょっと伝わりやすくってドキッとするかなと、うん、
はい
はい、じゃあね、も
うダイエットやめようかと思いました、はい、
ダイエットも運動ダイエットでね、食べるの制限じゃなくてね、運動しながら、体を絞ってもらったらいいと思いますね。
よく喋って、はい、よく笑って、
よく喋ってよく笑って、
はい、笑ってよく食べてよく動いて、
そう、まずはラジオ体操からぜひぜひ、は
い、第2ね、
取り入れてください、はい、それと手洗いもしっかりとしていただいて、またね、元気にお友達と会えるようにお過ごしください。
はい、はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ブレイクタイムコーナーです。
はい。
私も本当に農業ばっかり話してますけど。今年ね、鉢植えでメロンを作ったんです。マスクメロンですよ、
うん、
手間いらず素人でも作れるアマコロとかいう名前の。
へー、アマコロっていうのは甘いにコロナの、
コロナじゃない、
コロナ、コロナじゃない、
コロナじゃない、
あら
コロ、ね、コロ、うん、よく似た多分親戚だと思うんですけど、コロタンという名前のメロンがあるんですよ。で、私の今年育ってたのはアマコロという名前ですけど、
それのもうちょっとアマオウみたいなイメージなんでしょうね、うん、そうそうね、きっとね、
ちょっとね、でね、何センチぐらいだ、直径が40センチぐらいの大きめの、
大きいじゃないの、
鉢にね、
あ、鉢がねびっくりしたわ
に植えましてね、で棒を立てて、で針金ぐるぐるっと巻いて、それをに這わせて育てたんですけど、
うん、
実は最終的に2つ残したのかな、
うん
うん、両方ともね結構しっかり、重さ測ればよかったな、結構重たかったですけどね、
もう完食しちゃったんですか、2個とも、
はい、しました、すいません、
あららら、もうそれで終わり、それはもう
2個でおしまい、
あらら
で、でもねちょっと私メロン最近ちょくちょく買ったメロンは、うん、味わうことがあったんですけどね、
うん、
ちょっと売ってないぐらいの美味しさでしたよ、来年もっとたくさん作ったら配れるぐらい作りたいなと思いましたけど、
いやー、そんなゴーヤも配ってくれへんのに、
うん、これそれコロナのせいですよ、あ、ゴーヤ送っていいんだったら送りますよ本当に、
オレンジ色なんですかね、中、
あのね、ずっとあの緑色でこう網目がだんだんついてきて、で、いつ収穫するかが大問題だったんですけど、分かりやすかったです、うん、パッと実が黄色に変わったんですよ、で黄色に変わって3日目ぐらいに、収穫したのかな、
うん、それってね、うん、朝顔がぐるぐるぐるぐるになってるみたいにこう這わせてるんでしょ、粒、
そうですそうです、
それでそのポロンとしたのが浮いてるんです、
うん、ぶら下げたんです、あのハンモックみたいにして、あの台所で使うあのメッシュのなんだ袋に入れて、うん、上をくくって、そのくるくるのところからぶら下げて、
これぐらいこう、
うん、ソフトボールよりちょっと大きいぐらいで、重さは相当重たかったですよ、いいですよ、おすすめです、あのもう
おすすめじゃない、大変やん、
おすすめ、いや大変じゃないですよ
大変じゃないの、
何にも何にもあの手間かけてないですよ、ただ棒周りに立てただけ、1回、
うん、でも、葉っぱちぎったり、
いやそれも何もしなかった、
あ、そうなんだ、
ほったらかし、
他のシャインマスカットとか結構手かけてはる感じやったけど、
シャインマスカットは今はね今年はもう鳴らさずにひたすら茎だけをしっかりと、
うん、
来年楽しみですね、
でもな
あれ1個1800円か2000円ぐらいしますもんね
うちのね冷蔵庫には今そのシャインマスカットとかねいろいろあるのだ、入ってますよ、
ああ、ね、そうなんですか、あとね今年スイカも取れたんですよ、スイカはね少しユニークな植え方しまして、建築工事用の砂袋を買ってきましてね、 ナイロンに配線に入った
砂を、はいはいはいはい、土のうみたいなあれでしょ、
そうそう、それをあの畑の中にドンと置いて、
うん、
でそこをねあの棒でつついて破いて、
うん、
でボーンと立ち上がった砂の上にスイカの苗を植えると。
うーん、それは穴開けたのは水抜きみたいなこと？
うん、まあそう、下は水抜きね、
うん、
で、なんでこれが良かったかって いいかというと、スイカって南アフリカのあたりの砂漠原産なんですって。でね、水が足りなくて砂地のところがいいんですって。まあ日本でもあの鳥取のスイカとか有名ですよね。とか熊本のあの火山灰のところとか。で、うん、でそれでやるとね、本当はあの、ね、接ぎ木してない種をポイと植えたやつが一番いいんですって。
うん、
原種のスイカはもうあのそれやると下にすんごい下あの根っこが伸びて、
うん、
収穫量が3倍ぐらいになりますという記事があって、それを見てから苗買いに行ったんですが、残念ながらの接ぎ木をした苗しか見つからなかったんで、
うん、
もう一つこのやり方 の効果があったかなかったのかわからないんですけど、とりあえず2株植えて何個できたかな、5個実がつきました。
うん、私子供の頃奈良にね一時住んでた頃があったんだけど、うん、奈良県ってねスイカを作ってるんじゃなくて、うん、スイカの種を作ってはるのね。
ほう、
そう、奈良のスイカってあんまりイメージあります？
うん、ちょっと名前聞いたことあるけどね。
奈良はね、
種だったのか。
種を作って、スイカのね、種を作ってる農家が結構あって、で、だから実はいらないのよ。だからね、農家の人たちがね、スイカ出来上がるでしょ。そしたらね、実はくれはんの。
うん、で後で種か、後で種返してとか言われるわけ。
そう。だからもう切って、実だけなんか、
あ、種取った後の。
大きいボール持っといて、みたいなこと言わって、で上の真ん中のあたりだけねバーッと切ってくれはんの。で種のところだけ残して、
へえ、
うん、そんな農家はね結構奈良は種を作ってるの。
そうですか。
いらない、懐かしい、うん、夏の味ですね。
うん、ちょっと来年もね追記しない原種のに近いスイカをもう一回同じやり方でやってみようかなと。
スイカ食べて種置いといたらダメな。
うん、もう食べちゃった、捨てちゃった。
はい、ということでした。
はい、
はい、はい、はい、今日の音楽は医療関係者の方どうもありがとうということで、はい、グリーンの道ですね。はい。
行くぞ、ワンダー、一人辛い時も踏んでトゥータイ、立ち上がれない暇をだけどスリータイ、頑張る君の求め For you 大丈夫、神さらに行こう、どんなに辛いような時も世話しなく過ぎていく日々も、明日へと続いた道で一つとつ垣間の君へ、どんなに時が過ぎ去っても決して忘れないその道、答えが見えるから。
では今日のお役立ちは、なんか山口さんが不思議なお野菜を見つけて、なんか育ててるんですね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう、あのね、おかひじきって知ってます？
おかっぴきとかね。
まあ食べ物だとは分かるでしょう。
あ、ひじきのおかばん、ひじき、山物、
うんうん、もうあの、何が似てるって、強いて言えば形が似てるのかな。葉っぱがね、あんなひじきを干したじゃない、水で戻した、
黒い、
緑色でね、食感はね、うん、めちゃくちゃいいです。シャリシャリ食べられます。
あ、ひじきっぽくないんだ。
ないないない。でおひたしとかにして食べるんですよ、サラダとかにして。
もう私頭の中でね、ローズマリーがね思い浮かんでるんだけど、
う
ん、
ああ、どうそれを調整したらいいものやら。
ローズマリー的でもない。
じゃないですね。まあ本当にユニークはユニークですけどね。もう本当にシュッと、細くて長さが1センチとかぐらいの、噛んだらシャキッというような感じの、野菜です。
野菜なん。
葉っぱだと思いますあれ。
あ、
開いてない葉っぱ。
それ私あんまり、あの野菜売り場にあります？
売ってるらしいです。
ほう。
うん、
名前は聞くんだけどね。
聞いてみたらどうですか。でね、そんな美味しいとも何とも思ってなかった。で、あのネットで調べてね。
何とも思ってなかった。
前はね、前思ってなかった。で、ネットで調べたらね、茹でて食べます。または、うん、若い時はそのままで食べます。実はおかひじきは独特のシャキシャキとした食感を持つ野菜です。食べやすく淡白で、いろんなメニューに活用できます。でも大して味ありませんみたいな感じ。
歯ごたえだけのシャリシャリ感も楽しむ、うんうん、それを山口さんは作ってはるんですか？
そうです、プランターでね、
うん、
めっちゃできます。もう何の手入れもいらずに、まあ、水枯らさない程度に。
種、それは
種から撒きましたね。
へ、うん、わさわさと、
わさわさというか、この茎は根元の方で親指ぐらいのサイズで、で、まあ、上の方行ったら小指ぐらいのになって、ずっと伸びてくるんですよ、1メーターぐらいまで。
大きい。
でこう枝がこうピッピッピッと広がって、それぞれにピッピッピッピッピッとちっちゃい葉っぱがついてまして、
それをなんか夏もちいかずく88夜的に葉っぱをちぎって食べるの？
まあそうですね。この前はもう根っこからバチッと切って、で台所で、指でずっとこう茎を沿ってしごくようにすると、バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラってこう取れるわけですよ。
もうどう考えても頭でね、ローズマリーだけどね。
まあ似てないとは言わないですよ。う
ん、美味しいんですね。美味しい、美味しくもないの？
いやハマりそうなぐらい。あのそのもの自体の独特の味があるわけではなくて、うん、独特のあの歯ごたえがあるんです。
シャリシャリ。
シャリシャリ。
シャリシャリね。
うん。
なんだろう、シャリシャリ。
でね、なんか調べたら面白いことがいっぱいあって、海岸でね、もともと自生してたんですって、日本では。
うん。
うん。あの自生してるのはね、絶滅危惧種になってるみたいですね。
レ
ズリスト。私は、うん。
うん、
あんなにたくさん簡単に育ったから、僕はもう絶滅危惧なんてびっくりと思って、秋田県、宮城県、東京都、鳥取県、鹿児島県、沖縄県は絶滅危惧種に指定しているそうです。レッドデータブックに載ってるそうです。
なんか敵がいるんでしょうね、それが育っているところをちょっと侵食するものがいてるんでしょうね。う、何して食べてるんですか？
おひたし、サラダが多いですね。
おひたしは、おひたしはそれオンリーで混ぜ合わせて、
うん、うん、ね、メニューちょっと紹介すると、普通だと、うん、例えばレシピの一つ、トマトとおかひじきのポン酢おひたし、トマトシャキシャキ、うん、もう単にあの軽く茹でたり、した状態でトマトとかと合わせてドレッシングをちょいとかけて食べます。
トマトとおかひじきとひじき入れたらめちゃめちゃ色綺麗そうじゃないですか。
綺麗ですよ、もうグリーンがすごい綺麗なんですよ。
割と濃いグリーン、
あとね、めんつゆと砂糖でちょいと味をつけて軽く煮立てた、和え物、ちくわと一緒にごまをちょっとかけて、
茹でてもシャリシャリ、
うん、シャキシャキシャキシャキってか、 もう本当に不思議な食感ですので、ぜひ一回試してみてほしい。
例えようもないやつ、あれみたいとかっていうものがない。
ないないないない。こんなシャキシャキするものちょっとないのよ。
へ
え。本当に珍しい。
どれぐらいでそれぐらいの大きさになったんです？いつから植えたんですか？
春に植えたんだと思う。で、うち何回かずっと収穫してきてて。
うん。それは知らんかったね、うん、おかひじき。
あ、おかひじきはね、100グラムあたりのカロリーは17キロカロリーで、
うん、
栄養素はタンパク質が 1.4、脂質は 0.2、炭水化物は 3.4。
うん、野菜だからね、まあね、うん。
で、ビタミン A、C、E などが含まれて、ミネラルはカリウム、カルシウム、鉄分が含まれているそうです。意外と栄養あるんだ。
何か突出して多いものとか、緑っていうことはあれだね、うん、カロチンが多いのかな。
まあビタミンでしょうね、特徴としては。もうね、ネットでおかひじきで検索するとレシピいっぱい出ますけど、とりあえず料理がすんごい簡単。
で育てるのもすごい簡単。
簡単。
プランターで。
うん、プランターで育てられます。
プランターでね、簡単に育てられて、ちょっと珍しい食感だったら、ちょっと作ってみたくなっちゃうね。う
ん、ねえ、これ本当おすすめですよ。いいですよ。
季節大丈夫なんですか、うん、今から、
ま。今から大丈夫かな、ちょっと怪しい。今からだったら
もう遅い。
今からだったら買うのがいいと思う。お店で。もう野菜としてね。
もう山口さん早く言ってよ。
ごめん、まさかこんなに美味しく育つとは思ってなかったです。この数日前に一生懸命これの作業をして、はい、いやこれ美味しいわと思って、
もう今から思えば、いやね、ずっと山口さんの農家話はね聞いてるけど、おかひじきを作ってるっていうのは
言ってなかったですね。
初めて聞いて、もう季節が終わっちゃうという話でしたよ。いやいや、うん、
自分で作るのはちょっと難しいかもしれないけど、売ってるんじゃないかな、今旬です。
あ、そうなんですね。今年は食べて、うん、来年はぜひぜひチャレンジしてみてください。
ぜひ。はい。
いいですよ。という話でした。はい、ありがとうございます。今日はね、今更ですが、私久々の清掃でラジオを撮らせていただいております。正しい装いね。
あ、そう、帽子かぶってるだけじゃないんですか。
そう、今日はね、ちゃんと黒のお洋服でね、ちゃんと私のね、魔女のお帽子をかぶってまあ、なんでこれを思い出したかというとね、私最近ツイッターをね、やってるようなやってへんようなやってるようなやってへんような、まあやってなかったんですね。で、はい、ちょっとやろっかなと思って、ちゃんとね、で、まあ、名前も変えて新たな気持ちで始めたんですね。
名前も変えて、
そう、分かりにくい名前にしてたのね、今までね分かれへんような名前してたんで。
偽名を使ってたんですか。
偽名っていうかね、
偽名じゃない、
なんか分からない。でね、今度からね、武田と魔法の白状という、ツイッターの名前で、あるので、ぜひぜひフォローしてくださいませ。
そうですか。
魔法の白状ですね。白状ね。
今日は時々じゃなくて、思いっきり役に立ちましたよね。
そう。手のひら、手の甲、爪の間、指の股ですよ。
そうそうそう。これから先覚えられてないけど、
はい、親指ぐるり、手首もぐるりですね。
あ、はい、すごい。
これね、お子さんと一緒にね、ぜひぜひやって、手首とかね、わりかし皆さん忘れちゃうところだよ ね、
うん、
ね、とあとね、
うん、あとおかひじきの情報もね
そうそうそうそう、シャキシャキのおかひじきと、はい、そう、
はい、見つけられたらラッキーと思って一回試してみてください、
はい、朝ラジオ体操で始まって、手洗いもきちんとして、でおかひじきを食べて、元気いっぱいに乗り切りましょう、はい、 来週からはパラリンピック始まります。
あ、そうですね、
高校野球も応援しましょう。雨続きでね、高校野球できなくてかわいそうだったけど、はい、再開するかな、うん、応援していきましょう。
はい、
はい、
じゃあ今週はこれまで。
はい、また来週お耳にかかりましょう。
はい、さようなら。